一般質問。一般質問は12月12日、13日、14日の3日間行われ、19人の議員が登壇しました。一般質問は2面から5面に掲載しています。質問者の分析により、質問と答弁の用紙を掲載。なお、各議員の記事にある二次元コードを読み込むと、一般質問の動画を視聴できます。通信費は利用者の負担となります。共に作る肌の古木克久。保育の質の向上のために、保育士の配置基準の改善を。1、子ども子育て支援について。問い、令和5年9月定例月会議で、保育士の配置基準は、本市のような一般市では、市単独で定められないという答弁だった。県の見解では、配置基準は、一般市でも定めることが可能とのことである。改めて、見解を伺いたいが、どのようか。答え、他市が定めている配置基準は、本市が現在進めている補助基準の見直しと目的が同じである。問い、保育士の配置基準を改定することは、保育の質を高めることである。制度上、十分可能だと考えるが、どうか。答え、補助基準の見直しを行っており、その中で検討を進めていく。意見、保育士の人材不足を的確に分析し、一刻も早く配置基準の見直しをすべきだ。2、社会教育と地域コミュニティについて。問い、本市は公民館が本来の機能を失い、可視化しつつある。公民館には専門職あるいは専門職に準じるような職員配置が望まれると思うが、どのようか。答え、館長が研修などを通じて様々な刺激を受けて公民館の事業に生かすよう取り組んでいる。問い、公民館は地域住民全体が気軽に集える拠点である。また、人は城、人は石垣と言われるが、本来の機能を持つために職員の配置を変えていく考えはないのか。答え、様々な研究をし、必要に応じて対応していきたい。創和会市民クラブ、小山田義弘。小田急線4駅の特徴を生かし、将来に期待の持てる魅力あるまちづくりの推進を。1、小田急線4駅周辺のまちづくりについて。問い、小田急線4駅周辺のにぎわい創造プロジェクトの概要と、組織の設置状況はどうか。答え、活力あふれるにぎわいづくりを目指して、懇話会を組織し、アイデアを出し合っている。また、秦野駅北口周辺、にぎわいのあるまちづくり協議会を設置し、懇話会からの提案について実現の可能性を議論している。要望、まちづくりは人づくりが大事であるため、次世代につながるリーダーを育成してほしい。問い、4駅周辺の特徴をどのように捉えているか。答え、鶴巻温泉駅は温泉癒し、東海大学前駅は若さ学生、秦野駅は 川と町の一体化。渋沢駅は、表丹沢の登山口としての特徴を生かし、賑わいづくりをしていきたい。問い、駅前広場や駅周辺再整備の課題や計画について考えはどうか。答え、バスやタクシーと一般車の交錯や歩行者の乱横断、エスカレーターやエレベーターの老朽化、ベンチの設置などが課題である。都市計画道路の整備については、財源の課題があり、今後、歩道設置などで渋滞解消に努めていく。要望、4駅からの眺望を生かした都市戦略を進めていき、持続可能な街づくりを展開してほしい。また、歴史を生かし、新旧が融合した魅力発信に取り組んでほしい。共に作る肌の、桑原正幸。生きる力を育む、新たな学びのスタイルへの転換を。1、小学校における新たな学びのスタイルへの転換について。問い、新たな学びのスタイルへの取り組みはどのようか。答え、教員が一斉に教えるから、子どもたちが自ら学ぶ場の提供という学習スタイルへの転換を図るため、児童生徒の非認知能力や学習の定着度合いにも着目しながら、授業のあり方を見直す取り組みを進めている。要望、より一層の研修と研究の充実を図り、子ども真ん中の姿勢で新たな教育を実現してほしい。2、肌のスポーツビレッジ構想について。問い、どのような経緯で発案され、また今後の方向性はどのようか。答え、NPO 法人湘南ベルマーレスポーツクラブから、本市と協力して天然芝のグラウンドを整備したいとの申し出があった。今後、本格的な施設整備と管理運営などの検討調整を行う。要望、多くの市民の声を聞きながら慎重に進め、全世代が健康的で元気が一番で暮らせる街を目指したスポーツ施策を進めてほしい。3、市民との情報共有について。問い、市政情報をどのような手段で発信しているのか。答え、広報肌野やホームページ、SNS など、様々な媒体を活用した情報発信に努めている。要望、情報をより多くの市民に届け、受信し、みんなで作る肌野につながるよう尽力してほしい。公明党、マジカオル。高齢者が移動しやすい環境整備を。1、高齢者施策について。問い、本市は高齢者が移動しやすい環境づくりを推進するとしているが、バスなどの運転士不足が問題となっている中、現在行っている移動支援の経緯はどのようか。答え、地域からの要望でアンケート調査を実施し、試験的運用を経て、現在3団体が活動している。母台買い物支援隊は、その活動が評価され、令和5年9月に内閣府より表彰された。 要望、現在活動している団体をモデルに、各地域で活動が広がるよう、より一層の周知と後継者育成の取り組みをしてほしい。2、感染症対策について。問い、帯状疱疹の予防にはワクチン接種が有効と思われるが、接種費用助成に向けて、本市の今後の方向性はどのようか。答え、国や県の動向、近隣市町村の状況を注視するとともに、本市での罹患者の状況や副反応について、情報把握に努めていく。3、自治会のデジタル支援について。問い、1-1 の自治会加入数の推移と利用状況はどうか。用語解説。1-1、小田急電鉄株式会社が開発した自治会の電子回覧板機能や防犯防災情報の発信を行うことができる自治会専用の SNS サービスのこと。解説終わり。答え、加入数は増加しているが、利用している自治会はまだまだ少ない。今後、さらなる周知や出前講座による説明を行っていく。要望、広く活用するには会員の協力が必要である。自治会役員の負担が減り、多世代間のつながりができるように周知をお願いしたい。
未来を変える中村智也。病気に負けない体づくりをするために、市民の免疫力向上に向けた取り組みを。1、市民の免疫力向上について。問い、全国的に夏場のインフルエンザの流行や、帯状疱疹、蕁麻疹などの免疫力低下時に起こる症例の増加が見られるため、薬に頼らず、病気に負けない体づくりをすることが重要と考える。市民の免疫力向上のために、本市で行っている取り組みと周知はどのようか。答え、免疫力向上につなげるため、食に関する健康増進事業を多数実施している。健康寿命を延ばすにも、食は重要であるため、一人一人が実践できる正確な情報を迅速に発信し、周知を図っていく。要望、市民の日常生活に生かせるような、健康に必要な知識の普及・啓発・情報発信を行い、自発的に健康増進に取り組めるよう努めてほしい。2、都市農業の活性化について。問い、地産地消や有機農業の取り組みは、市民の健康向上を目指すためにも必要な事業と考える。有機農業の推進には、販路や農地の確保などの課題があるため、支援をすべきと考えるがどうか。答え、有機 JAS の取得を目指す団体に対し、支援を開始した。用語解説、有機 JAS、日本農林規格等に関する法律で定められた有機生産基準で生産、加工された食品、農薬や化学肥料の使用を極力避け、自然循環機能を活用し生産されていることを示す。解説終わり。また、有機転換推進事業に取り組む農業者の支援は、令和6年度に向け、県に予算要望をしている。 意見。観光農業。観光は習慣の観、行動の行の農作物より販売価格の面で不利になる有機農業に必要なことは、食や健康に関心が高く、購買行動をとる市民の数を増やすことである。議長公務、12月から1月。議長の主な公務についてお知らせします。より詳細な公務日程については、市議会ホームページでも公開しています。二次元コードがあります。横山紫議長の顔写真があります。12月3日日曜、第19回秦野丹沢水瀬マラソン大会開会式。5日火曜、第76回秦野タバコ祭り第2回実行委員会。12日火曜、秦野商工会議所役員議員懇談会。16日土曜、秦野伊勢原医師会忘年会。17日日曜、秦野市パジュ市少年サッカー交流試合開会式。21日木曜、令和5年秦野市自治会連合会忘年会。28日木曜、令和5年消防団歳末火災特別警戒激励式。1月5日金曜、令和6年秦野市新年菓子交換会。8日月曜、令和6年秦野市20歳の集い。9日火曜、秦野商工会議所令和6年新年菓子交換会。14日日曜、第69回秦野市駅伝競争大会開会式。16日火曜、秦野市農業協同組合2024年新年菓子交換会。17日水曜、公益社団法人秦野青年会議所新年菓子交換会。秦野市農業委員推進委員親睦会新年会。副議長代理出席。18日木曜、令和6年 NPO 法人秦野市薬剤師会菓子交換会。20日土曜、令和5年度秦野市教育功労者等表彰式。令和5年度秦野っ子アワード表彰式。23日火曜、秦野警察署武道はじめ式新春の集い。24日水曜、西地区自治会連合会令和6年菓子交換会。27日土曜、神奈川県退職公務員連盟新年菓子交換会並びに叙勲祝賀会。副議長代理出席。28日日曜、国際交流フェスティバル。以上。